ダビデは、祈りとはいかなるものであるかについて、彼はこういうふうに言ったんですね。主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。このような心で主に近づくならば、主は私たちにご自身を表してくださり、御心を明らかにしてくださり、私たちを器としてお持ちになることができるのです。我々の祈りは、主に奇跡の可能性を与えることです。祈りとは、私たちが欲しいと思うものを主に強制しようとすることではなく、私たちが主の御心を知り、私たち自身を主に明け渡し、主の御心が成就することであります。自分自身のわがままな意志を持ちたいと思うものはいつもそのします。一つの実例はイスラエルの民でありますが、詩篇106篇の15節に、そこで主は彼らにその願うところを与え、また彼らに病を送って痩せ衰えさせたとあります。イスラエルの民のわがままな祈りは確かに聞き届けられましたが、しかしこの答えられた祈りは実際は、祝福ではなく、呪いに他ならなかったんですね。多くの人々は、祈りとは、ただ、苦しい時だけのものだと思っています。例えば、危険に直面した時とか、重病にかかっている時とか、困難に陥った時とか、全く望みのない状態にいる時とか、そのような時にだけ祈りがなさると思われています。しかし、祈りは、それ以上のものなんです。祈りとは、主により頼むこと。主から離れたら何もできないということを知ること。そして主に信頼することを意味しています。祈りとは、主との交わりです。つまり祈りとは、主に対して一方的に語ることではなく、主と共に語ることなんです。この交わりを通して、人は主をよりよく知ることができるのですが、これこそ祈りの主な目的なのです。パウロは祈り、主を体験した。すなわち、主を見たと、使徒行伝22章18節に書いてあります。こうして、私がエルサレムに帰り、宮で祈っていますと、夢心地になり、主を見たのです。主は言われました、云々と書いてあります。イサヤは祈った、そして同じように、主の栄光を見たと、イサヤ書6章1節に書いてあります。ウチア王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見たとあります。祈る者は主を体験します。しかし主を体験しない者は、失われていく魂に対して責任を感せず、取りなしの祈りをしない罪を犯しているんです。主はここにおられる。この意識とこの確信が祈りなんです。一人の人が友人と語るように、主と語り合うことは祈りなんです。まことの祈りはまず第一に、賜物を得ようとせず、主との交わりを通して、賜物をくださる方をよりよく知りたいと願うのです。 ここで大切なことは主の栄光と主の恵みを認識することです。私たちは一体誰に対して祈っているのでありましょうか。それは主の主、王の王であります。私たちは王様のところに行くのですから、大いなる期待を持つべきであり、また多くのことを願い求むべきです。というのは、主は無限の力と計り知れない富を持っておられるからです。望遠鏡と顕微鏡は自然界に送る私たちの神の偉大さ、素晴らしさを教えてくれます。私たちはこの偉大なる神に驚嘆せざるを得ません。私たちはこの主の偉大さを認識するようになると、自分自身を得ないのでありますし、また驚嘆に満ちて主を崇拝せざるを得ません。マリアは次のように祈りました。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。ルカ伝1章46節です。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。ダビデは次のように祈ったのです。詩編103編の1節と104編の1節ですが、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂よ、主を褒めたたえよ、我が神主よ、あなたはまことに偉大な方、あなたは尊厳と威光を身にまとっておられます。そしてイエス様は前に読みましたように、次のように祈られたんですね。父よ、私の願いを聞いてくださったこと感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っております。感謝することと賛美することは私たちに豊かなる祝福が注がれる道です。私たちは祈る前に誰に祈るべきかをはっきりさせなければなりません。それは栄光の主です。パウロはローマ書11章の36節に次のように書いたのであります。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。そして主は私たちが主の栄光に預かるものとなることを望んでおられます。私たちは祈ることによって主の栄光に預かることができます。モーセは次のように祈りました。あなたの栄光を見させてください。この願いは満たされたのです。すなわちモーセは神の栄光を見、神の栄光に預かれました。しかも彼の顔は光り輝きました。すなわち神の栄光がモーセを通して現れたんですね。出エジプト記34章の29節に、それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に2枚の証しの石の板を持っていた。彼は主と話したので、自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかったとあります。また主イエス様の弟子たちはイエス様との交わりを持ち、そして次のように言いました。私たちは主の栄光を見た。彼らは教養のない利用者でありました。しかし間もなく彼らは皆イエスと共にいたことを、すなわち神の栄光を見たことを認識せざるを得なかったんですね。使徒行伝4章13節に、彼らはペトロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。彼らはイエスと共にいたことは、結局彼らは神の栄光を見たということでありますね。私たちは祈り、 ヨハネが明かししたことすなわち私たちの交わりは父および御子イエス・キリストとの交わりであるということを体験するとき、他の人々は私たちもまた主なる神と共にいたことを知るのです。主イエス様の御前に真心を注ぎ出し、主イエス様との交わりを持つ者は変えられ、そのことは周囲の人々も気がつくようになります。このことは決して隠されていることはできないんです。主イエス様は変貌山で祈られたとき、主の御顔は変えられました。同じことを私たちも体験すべきです。私たちが本当に祈りのご奉仕を認識し、それを行うとき、私たちは今までと同じものではなく、全く根本的に変えられるのです。自分自身の現在の霊的な状態を満足してしまっているものは祈らなくてもいいんです。自分の未信者の家族が救われなくてもいいと思うものは同様に祈らなくていいんです。主イエス様の誉れよりも自分の名誉の方を大切にするものは祈らなくていいんです。しかし、イエス様と同じようになりたいと思うもの、霊的な覚醒を経験したいと思うものは、神の霊に余地を与えるべきです。主なる神の霊は、私たちの中、また私たちを通して祈ることができ、そのことこそまさに大切なことなんです。誠の祈りとは何でしょう？それは霊的な命の現れです。